愛する皆さん、インターネットを通して礼拝に加わってくださっているそれぞれの場所にある愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエス・キリストからの恵みと平和とが豊かにありますようお祈りをいたします。今日は礼拝においでになられる皆さんを玄関でお迎えしておりましたら、何人かの方から説教台のことを耳打ちされました。全人類神の国家計画、ニヤニヤしながら一言そのように言って礼拝堂へと上がっていってくださった方もあります。なんだこれはと軽減な思いになられた方もあるかもしれません。特別これによって私が今日計画書を提出するというようなことがあるわけではありませんが、皆さんに目を向けていただけたのはありがたいことです。道行く人が見てくださる掲示板にもこの説教台が記されていますから、あるいはこのことを気がついて何だろうかと思ってくださった方が一人でもあるならば、これは一つ目的を達成したことになります。私たちの礼拝の営みの中では、あるいは説教台というものは必要ない、そのような考え方も最近は強くあります。それでもなお説教台をつける、そして外に向けて時に今日の説教台のように何だろうこれはと思わせるようなものを掲げる、これはひとえに世の中の人たちに見ていただきたいからです。何だろうと思っていただきたいからです。教会がこの世に対して、世界に対して、地域に対して開かれていることの印と言ってもよいかもしれません。シャクリー教会はこの11月に6年ぶりのオープンチャーチを開催する計画を進めています。オープンチャーチ、何がオープンなのか、扉を開くのです。心を開きます。9年前私どもがシャクリー教会に着任した1年目、その時から始めた営みです。扉を開いて、心を開いて、教会に多くの人を迎えましょう、そのようにして始めたのがオープンチャーチです。4年続けましたが、残念ながらコロナ禍で中断してしまいました。その後なかなか再開できないままずるずると来てしまいましたが、中断しているからといってオープンでなくなった、扉が開かれなくなった、心が閉ざされたということではもちろんありません。中断している間も教会がいつでも扉の開かれたところであろうとしているということ、あるいは心を開いてどなたのこともお迎えしようとしている、そういうところなのだということ、この思いは変わりなく歩んできました。そのような歩みをすでに6年重ねてくる中で、あるいは私は皆さんに去年こういうことを申しました。年に一度の特別なイベントとしてオープンチャーチを開かなくても十分教会はすでに開かれたところになってきたと言えるのではないか、毎週が、あるいは毎日がオープンチャーチ、そういう教会になったのであれば特別なイベントを改めて開く必要はないとも言えます。それでも今年は皆さんの中からオープンチャーチを開きたい、そういう声が上がりました。そしてその声に後押しされるように役員の皆さんも開催しよう、そういう決断をしてくださいました。皆さんのもっと多くの方を教会にお迎えしたい、もっと多くの方のところにまで教会を届けたい、そういう思いからのことであるならば、これは歓迎すべきことでしょう。もちろん私たち 皆6年前から比べるならば6年分年を重ねました。もちろん若い方にとっては子どもたちにとっては6年成長した、強くなったと言えることかもしれませんが、大人になった私たちからすると6年分さまざまなことができなくなった、そういう年を重ねたことかもしれません。そうであるならば私たちは背伸びをする必要はないでしょう。身の丈に合った等身大の石神井教会の姿、これを多くの方に知っていただけるようにすればよいのです。教会の扉をいつも以上に大きく開く、私たちの心をこれまで以上に大きく開け放つ、そのことだけを心にしっかりとわきまえて準備を進めたいと思います。今日私たちはイエス様の毒麦の例えを聞きました。毒麦の例え、これを弟子たちに説明されたイエス様はこんなことをおっしゃいました。良い種をまく者は人の子、畑は世界、良い種は御国の子らだと。イエス様は弟子たちのことを御国の子ら、そうお呼びくださっているのです。そしてその御国の子らである弟子たちを世界中におまきになると言われるのです。世界中におまきになる、どこか一箇所狭いところに保管しておくではありません。世界が畑なのです。畑には種をまんべんなくまくものでありましょう。偏らないように、まかれてないところがないようにするのです。イエス様は弟子たちを、御国の子らを、世界という畑にまんべんなくおまきになると言われる。いえ、それは弟子たちだけのことではない。2000年間教会の歴史の中で全てのものにイエス様はおっしゃられた。私たちにも、あなた方御国の子らをこの世界に広くまこうと、まんべんなく、そして実を結ばせようと。教会の言葉で言うならば、それは伝道とか宣教という言葉で言い表されることかもしれません。もう少し一般的な言葉で言うならば、布教という言葉もあります。そういう働きに使わされるのだというふうに受け止めるならば、いやいや、それは私には無理ですとおっしゃる方が信者の皆さんでも少なくない。とんでもないと。自分はとても御国の子らと呼ばれる資格があるようなものではないと、そうおっしゃる方がありますが、そうはおっしゃらないでいただきたい。なんとなれば、皆さんの中にはすでに良い種がまかれてきたのです。御言葉が、あるいは御言葉を届ける御国の子らという伝達が皆さんの中にまかれてきたのです。いや、確かにまかれているかもしれないが、そうだとしても、自分の中にはそれに勝る毒麦が繁茂している、そう嘆かれる方もあるかもしれません。自分の中の畑を見てみたら、それは毒麦に覆われている。確かにそういうふうに思わざるを得ない生活をしているのが私たちかもしれません。聖書の御言葉に触れるのは週に一度、日曜日の朝の礼拝の時だけ。礼拝を終えて家に帰れば、巷にあふれる本や雑誌、テレビやインターネットの SNS、 そういうものに溺れるような生活が待っています。 礼拝を終えて家に帰り着いた頃には今日の御言葉は何だったのか思い出せなくなっている。とてもイエス様に良い種をまいていただいたとは思えない。その種が芽を出して成長して豊かな実を結ぶような生活をしているとはとても言えない。誰かのことを言っているわけではありません。私自身のことを私は考えながら言っています。ここでは聖書を語りながら私の1階の執務室としている応接室をちょっとご覧になられたらいい。本棚は聖書とは関係ない本であふれかえっています。そのような生活が私にもあるし、そして皆さんにもある。ただ私は思うのです、そんなことはイエス様はもちろんご存知だと。2000年前の弟子たちであろうと私たちであろうと、私たちが一旦礼拝から普段の生活に戻っていったならば、そこで御言葉とは遠い生活をしている、巷の言葉、巷の情報にあふれるような、そういう中で私たちの生活が成り立っているということをイエス様もご存知でしょう。世の中には毒麦があふれています。あふれる毒麦を取り除くことは難しい、イエス様はご存知でしょう。生真面目なものであれば毒麦を抜き集めておきましょうと提案するかもしれませんけれども、イエス様はやめておけとおっしゃる、そんなことしなくてよいとおっしゃる。そもそも無理なことです。麦畑の中に毒麦が一つ二つあるのではない、むしろ私たちは毒麦畑の中にたった一粒まかれた麦のような存在です。その中で毒麦を抜き集めようとしても大切な麦まで一緒に抜いてしまいかねません。けれども教会はそれでもイエス様が良い種をまいてくださるところのはずです。弟子たちをお集めになられたイエス様、聖書の御言葉を良い言葉としてお教えくださったのです。今日の使徒書ローマの信徒への手紙を書いたパウロは、聖書の言葉は本来は良い言葉だけれども人にかかると時にそれは罪の言葉に変えられてしまう、そういうことを指摘しています。だから私たちはイエス様を通して聖書の言葉を、イエス様を通して聖書の言葉を良い言葉として聞くとはどういうことかを学んでいる。良い言葉としてイエス様は聖書の御言葉をお教えくださいました。それだけではない、ただ教えられたのではない、ご自身の生涯、その命を良いものとして弟子たちにお与えくださいました。そのようなものを与えられた弟子たちから教会は始まりました。教会にはですからイエス様のお与えくださった良いものが満ちているはずです。それでも教会の中に毒麦は現れます。敵が紛れ込んでいるのでしょうか、教会の中に悪い者の子らがいるというのでしょうか、紛れ込んでいるのでしょう、いるのでしょう。毒麦は強いのです。教会の中でも育つのです。凄まじい生命力、毒麦は育つ。 雑草の生命力と言ったらよいでしょうか。侮ることはできません。育って場合によってはそれを口にした者に毒をもたらすことさえある。それが毒麦です。そんなものは取り除いた方が良いと思います。少なくとも教会のようなところからは。それでも主イエス様はおっしゃるんです。両方とも育つままにしておきなさいと。毒麦を取り除く必要はない、そのままにしておきなさい、そうイエス様がおっしゃるんです。良い言葉を語りくださるお方です。けれども私たちは心配になるかもしれません。借り入れの時が来た、毒麦は集められて焼かれてしまうのでしょう。この私は毒麦ばかりだったらどうしようか、私自身が毒麦だったらどうしようか、心配なさるかもしれません。イエス様がそういう言葉を語りになられるか。けれどもこの焼かれてしまうというような言葉を語りになられたイエス様の言葉に私たちはむしろ安心してよいのです。毒麦は最後まで残ることはないとおっしゃってくださっているのです。悪いものは最後には取り除かれる、それが大きな実を結ぶことはないとおっしゃってくださっているのです。考えてみてください。良い種から育った麦でさえそのすべてがいつまでも残されるわけではありません。借り入れで収穫されて倉庫に入れられるのはその穂に実った実りだけです。麦わらは焼かれるか捨てられるかするのです。それはもう不要だからです。もう不要だけれども、それは最後の豊かな実りを結ばせるためには必要だったものです。それがなければ実は実りませんでした。それでも最後には豊かな実りを結ばせるために必要だったものだったとしても、麦わらは実りそのものではないのです。私はこう思います。もしかすると私たちがあれは毒麦だそう思っているものさえそうなのかもしれない。最後の豊かな実り、良い実りを得るために必要なものとして混ざり込んでいるもの、毒麦、それが最後の豊かな良い実りを得るために必要なものなのだとしたら、それを私たちは取り除くべきではないでしょう。むしろ私はこう思います。神様がお許しくださったあらゆるもの、すべてのものが混ざり込んでくる、このことを私たちは歓迎すべきだ。歓迎したらどうでしょうか。いろんなものが混ざり込んでくること、毒麦のように思われるものも歓迎するのです。育つままにしておくのです。その中で神様がお与えくださる本当に良いもの、最後の良い実を実らせることができる、主イエス様がお語りくださった良い言葉が実を結ばせる、毒麦も神様のお作りくださった被造物の一つです。だからこそ今日ローマの信徒に手紙で使徒パウロはこう宣言するのでしょう。神の子たちの現れるとき、すべての被造物が 神の子供たちの栄光に輝く自由に預かるのだと。すべての被造物、今はうめき苦しんでいる被造物も、いつかは栄光に輝く自由に預かる。その一つ一つすべてが神様のご栄光の中で存在させられているのです。私たちも同じ思いを抱くことができます。すべての被造物が光り輝く世界、神の国の希望、この希望を抱いて出かけていくのです。良い種となって教会にとどまらず、世界という畑に使わされていくのです。祈りましょう。天の父、私どもを御言葉のうちに養い、育て、良い実を結ばせるものとしてくださいますこと、感謝いたします。どうぞ私どもの歩みの中での迷い、悩み、葛藤、それらを超えてなしてくださいます恵みの御業を、そのご計画を信じ、このことをすべてのものに伝える器としてお持ちくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。Amen.